はい、それでは第21章切り壺の行為に入りましょう。まあ、前回の浮船で54条の、まあ、いわゆるストーリー的なエンディングは迎えたわけですけれども、まあ、この本の作りとして最後に切り壺の行為をあえて持ってきました。というのもね、なんといっても第1章が源氏でした。まあ、かなり長い話をしましたけれども、その第1章の源氏、これでやっぱりスタートして、で終わりは切り壺の行為で終わるというあたりが、まあ、僕の本の仕掛けなわけですけれども、もう切り壺の行為はもちろん光源氏の母です。で切り壺帝の、まあ、最愛の、まあ、女性だったわけですけれども、切り壺帝は当時、まあ、古貴殿の女房というね、地位の高い右大臣の娘さんと、まあ、結婚してまして、でさらには息子東宮が生まれていたわけでして、まあ、この当時まだ東宮では ないわけですけれども、まあ、東宮争いということにおいて、まあ、光源氏を巻き込むわけにはいかないということで、切り壺帝がこの息子に源氏という姓を賜るんですね。でそれによって光源氏はもう東宮争いからは、まあ、一旦降りるという形を取り、でただしあまりにもかっこよく賢く、そして切り壺帝が切り壺の行為を愛するものだから、古貴殿の女房としては本当に自分の息子がね、ちゃんと東宮となり帝になってくれるんだろうかというあたりで不安になり、でその不安から結局は、まあ、右大臣一派、まあ、自分の息のかかった人たちを使って切り壺の行為をいじめると。でそれがきっかけで、切り壺の行為はもともと病弱ですから、まあ、残念ながら若くして死んでしまう。でその源氏3歳にして切り壺の行為がなくなってしまうというところにおいて、源氏は母なるもの、いわゆるマザコンというものに対してコンプレックスを持ち、で女性遍歴をスタートさせていくという大きなきっかけになった人なわけですよね。はい、じゃあこの優れてときめき玉尾人、帝の寵愛をとても受けなさっている切り壺の行為ということなんですが、実は年齢がちょっとわからないんですね。ですから切り壺の行為の左側のこの309ページの扉の年齢のところがはてなはてなとなってまして、まあ、源氏が3歳の時に死亡したということは分かっているわけですけれども、まあ、切り壺帝も切り壺の行為も年齢がちょっとわからないという設定になっています。